ど何にもならなんだ。無垢毒だ。仏法はそれでいいので、無垢毒で結構。欲のところがして、そういうものには現代人はちょっとも飛びついちゃこん。何かありがたいことがなければ。何か所得がなければ何か珍しいことがなければなかなかついてはこんな。仏法は有苦のところなし。何かありがたいもの、何か珍しいもの、尊いものを求めるということは、それは自分が足らんということ。自分が真実満たされておったならば、天下に求めるものは何にもないはず。天皇陛下は一遍も偉いものになろうと思ったことはないだろう。天皇陛下はうまいものを食いたいと思ったこともないだろう。金が欲しいと思ったこともないだろう。すべてが満たされておったら何にも欲しいものはないはずで。人が大宇宙の主人公だと自覚ができたら、人が世界の所有者だと自覚ができたら、求めるもの天下に何にもないじゃん。人がこのまま仏だと自覚ができたら、これ以上の奇跡がある。病気になったり貧乏したりするのは自分が足らんから。仏法は有苦のところなしだ。仏法はみんなを世界の主人公にしていくのだから、みんなを求めるものなき人にしていくのである。世間のいわゆる相対的な功徳だのご利益だのありがたいことだのは何にもない。ただこれ平常無事なりだ。このままがありがたいじゃないか。これ以上ありがたいことがある。百条禅師はいかなるかこれ既得の字と僧が尋ねたら、独座大有法、俺がここに座っておる以上のありがたいことはない、俺がここに今生きておる以上の奇跡はない。 目では見える、耳では聞こえる、こんな奇跡があるか。ただこれ平常無事なりだ。このままが一つありがたくいただけないかんじゃないか。足創尿弱液一般だ。クソを垂れたり小便垂れたり、こんなありがたいことがあるか。小便が出なんだらどういうことになる。この頃はまあ都会では水槽便所がまあ奨励されておるんだろうが、汚いものはさっさと流してもらう方がいい。体もそうだ。いらんものがさっさと出て行ってくれるほどありがたいことはないじゃないか。食べたものを胃が消化し、その胃の消化したものを腸が吸収してくれる。その腸の吸収した余った不要物をちゃんともう 水槽的に下へ流してくれ。しかも液体の出る方と固体の出る穴はちゃんと穴が別々にできとる。しかもまっすぐにさーっとは出る。螺旋形にねじって出てくる。実に細工は細かい。誰がこんな結構な機械を作ってくれたか。水槽便所は金がかかってよう作らんっていうが、体の方はただで結構な道具ができてる。これ以上の奇跡がどこにあるか。足挿尿弱影器漢字来たれば眠り、上来たれば藩を喫すだ。花園法王の陶器の下にもある。20年来真空の人、春を迎えて、絶えず旧風園。弱影吉般陰も西去る。大事なんぞかつて一陣あらんて。弱影吉般陰も西去る。悟りを開いてみたら、朝起きたら顔を洗って着物を変えて飯食うだけじゃ。それだけじゃ。平常無事。平常無事以外に仏法はない。大事なんぞかつて一陣がらんて。人大事ちり一つないと。奇跡もなければ悪いものもない。仏もなければ凡夫もない。求むべき天国もなければ切ろうべき地獄もない。人大事一陣なんぞ一陣あらんて。そういう一つ。体を徹底をしてこんという体。足挿尿弱影吉般今時来たればすなわちガス。愚人は我を割ろうちはすなわち知る。貧乏して、お粥を食うたり、芋を食うたりして喜んどりよる。アホなやつじゃ。愚人は我を笑うかもしれん。知はすなわちこれを知るだ。道の分かったものなら、真理の分かったものならば、いやそれでいいのだ。それが結構じゃだ。それが尊いと分かってくれるじゃろうと。奈良の貧乏数学者が文化勲章をもらったそうだ。結構なことだ。やっぱり知ってくれる人が社会にはある。知はすなわちこれを知るだ。近所の人がびっくりした。あのおっさんが文化勲章。愚人は我を笑うだ。近所のアホタレはみんな笑っとるじゃろ。破れた洋服着てネクタイもせんと、照っても降っても長靴履い、アホなおっさんや。愚人は我を笑う。知はすなわちこれを知る。識者が見るというと、日本一の文化人や。それが天皇陛下にお目にかかって媒職をさせていただく。天皇陛下の顔を見ると目つぶれるっつって教えてもらったが、つぶれなんだ、はっはっはっつって。愚人は我を笑う、知はすなわちこれを知る。愚人などは笑ってもいいわ。個人曰く、他に向かって工夫をなすそうに、これ違うのかんと。個人は乱山和尚だ。皇帝からお召しがあっても、牛のクソを集めて芋焼いて振り向きもしなかったという方。 職使が来て、なんぼ皇帝の意思を伝えても返事もせんか。そのうちに鼻水鳴らすから、せめて和尚鼻水ぐらい拭いたらどうだって言ったら、この俗物のために鼻水拭く暇があるかと言った。乱山和尚ら個人曰く、他に向かって工夫をなすそうに、これ違うのか。道というものは自己のうちに掘り下げていくべきものであって、外面的な外形的な人の見るようなところに工夫をしていくのはそうにこれ違うのか。道のわからんやつじゃ、どこぞ外に仏があるか法があるかと思うて、外の世界に向かって道を求めて工夫をするやつはそうにこれ違うのかんと乱山は笑っておるまで、何時しばらく随所に死となれば立所みな死になりた。随所に死となる、民主主義というじゃないか、一人一人が主権者だというじゃないか。国家の主権者どころではない、大宇宙の主権者だ。随所に死となれば立所みな死になり、この世界が自分の世界だと思ったら、悪いことなどできるはずはない。公園へ行っても、これがわしの公園じゃ、自分の庭園だと思ったら、新聞紙一つ捨てることはできんじゃねえ。汽車の中へ乗っても、これが自分の汽車だと思ったら、大事にせにゃいかんじゃねえ。街の中をうろついても、貧しい人がおったら、これは自分のうちの兄弟だと思ったら捨てておけんじゃない。日本人は自分のうちは大事にするが、人のものは粗末にする、公共物を粗末にするというが、その自分の置き場所が悪いからである。小さな家を自分のものだと思うておるからそうだ。全世界が自分の世界じゃ、全宇宙が自分の宇宙だと、こう世界の主人公になるならば、どこへ行ってもすることがそのまま道徳じゃ、そのまま立派じゃ。随所に主となれば立所みな真なり、自分が世界の主人だと分かれば、一切の人類を愛さずには俺、一切の水ものを大切にせずには俺、分かりきったことじゃない。今日来たれどもえかんしえずた、どんな客観的な世界が目の前に出てきても驚くことじゃない。自分のものじゃ、自分のものじゃ。どんな幸福が目の前に出てきても驚くことじゃない。自分のものじゃ。どんな不幸が目の前に出てきても逃げることはない。自分のものじゃ。どんな善人が出てきてもびっくりすることはない。自分のものじゃ。どんな悪党がピストル持って出てきても驚くことじゃない。自分の息子じゃ。今日来たれどもえかんしえず、どんなものが出てきても驚くことじゃない。自分のものが出てきただけのこと。たとえ従来の実家ご無限の業あるもおのずから下脱の大会となった、そう徹してみるならばだ、どんなに煩悩があろうか、無限地獄に落ちるような御逆罪を犯しておろうが、 驚くことはない、恐れることはない。一心生ぜざれば随所に下脱する、一心生ぜざれば随所に下脱す、ありのままに素直に受け入れることができるならば、そのまま下脱の大会となるだ。どんなに罪の深い、どんなに業の深い、どんなに悪い癖のある悪党でも、自分がどんな悪党であっても、その自分の悪党を眺めておれる自分はそれから離れておるから、自分の悪さがわかるというのは自分から離れておるから、その離れておる間にははっきりとした一線がある。どんな悪業も寄りつけん一線が、それを下脱というな。どうにもならん自分を、自分とその自分、そいつを眺めておる自分とその間に無があるなら、その間に空間がはっきりと線を引いておるならば、いかなる悪業も我を犯すことはできんので、たとえ従来の実家ご無限の業あるとも、おのずから下脱の大会となる。一座の功をなす人も罪し無量の罪滅ぶだ。悪種遺族にありぬべき浄土、すなわち遠からず。今時の学者思想に法を知らず、なお即備用のものに奉弱して栗に安在するがまだした。この学者は大学の先生じゃない、みんなが学者じゃ、学道のもの、道を学んでいくもの。ところがこの頃の修行者というものは、そうに法を知らず、道理がわからん。自分と客観の世界の間に一線を引くことができんから、なお即備用のものに奉弱して栗に安在するがごとし。羊というのは目の疎いもんじゃさ、目で物を見分けることができる。何でも鼻を持っていって、鼻に触れたものは口の中へ放り込むということである。今の修行者がそれだ。即備用のものに奉弱して栗に安在するが私、何でも構わん。鼻に触れたものは皆口の中へ放り込む。現代人が皆それだ。マスコミの流れの中に流されてしまって、次から次に出てくる週刊誌を読まんというと、時代遅れのように思うて週刊誌を読むし、ラジオは聞かんならん、テレビは見んならん、映画は変わるたんびに見に行かんならん。そうしなければ時代に遅れる。着物も流行の柄を変わんならん。いや、ハンドバッグにも流行がある。いや、手袋にも流行がある。何でも構わん。目の先に触れたものを皆懐へほたり込もうと。それと同じことだ。あちらにうろつき、こちらにうろついて、やれ創価学会がどうじゃな、やれ飯屋教がどうだな、新興宗教が出てくればいちいちそれに飛び回ってやる。新しい本が出ればいちいちそれを読まねば遅れている。 名士の講演があればすぐ聞きに行かんなら、それをいちいち判断をし、こちらが自主性を持って批判をしていくということは現代人には何にもないというな。今時の学者層に法を知らず、なお即備用のものに放弱して栗に安在するがごとしだ。めくらな羊が鼻に触れたものを皆口の中へほたり込むように、次から次に新刊書を読まにゃならん、次から次に新しい話を聞かんならん、ぬろうべんぜず貧じゅうはかたずだ。ぬろうはぬは男衆で、ろうは若旦那。よそのうちを訪ねても男衆だか若旦那だかわからんようなアホが多い。女中が取り次ぎに出てきたのに奥さんと間違えるようなバカが多い。ぬろうべんぜ貧じゅう若旦那。自分はお客さんだか主人だか、その区別さえ分からん。貧じゅう若旦那。三千忘れからく少主に三ずべしという言葉があるが、おしけさんが正しいしけであるか、インチキものであるか、そんなことはかまわ、有名な人なら何でもいい。ぬろうべんぜず貧じゅう若旦那、格のごときの類い邪心にしてどうにいる。こういう目くら修行者が邪心にしてどうにいる、そういう妄念邪念を持って修行にかかっておる。そういうことでは道が手に入るはずはない。邪心にしてどうにいり尿所なればすなわちいる、名付けて真の出家となすことを得ずと。ここに読み方が二つある。邪心にしてどうにいり尿所なればすなわちいる、いりえず、尿所なればすなわちいりえず、名付けて真の出家人となさんやと。多くがそういうふうに読んでる。邪心にしてどうにいり尿所なればすなわちいりえず、名付けて真の出家人となさんやと。もう一つ、邪心にしてどうにいり尿所なればすなわちいる、名付けて真の出家人となしえず。どうも後の読み方の方が良さそうで、邪心にしてどうにいり尿所なればすなわちいるだ。邪心は真実純粋な気持ちで道を求めるのじゃない。住職するための履歴がいるとか、あるいは一つ修行をして官庁様になってやろうとか、世の中へ出て一つ名を打ってやろうとか、いわゆる名利の心を持って道にいるのが邪心にしてどうにいる。尿所なればすなわちいる、相手のしけが少子であるか偽物であるか、そういうことは見分けずにだ。尿所なれば大勢人がおるところならば、それはよかろうと言うて雷道をして入っていくのが尿所なればすなわちいるだ。あそこの僧堂へ行くというと親近が多いそうだ、いや食べ物がうまいそうだ、いや会商先でごっつおしてくれるそうだ、とにかく賑やかなところへ入っていこうというのが邪心にしてどうにいり尿所なればすなわちいるだ。 名付けて真の出家となすことを得ず、こういうのを出家と名付けることができるが、まさにこれ真に真の俗家の人なり、そういうやつは出家と名付けることはできん。真実そういうやつこそ俗物で、頭はすって袈裟はかけておるけれど真に俗人で、俗人に劣るやつだ。それ出家と一発目から九平城新章の権下を弁得して、仏を弁じ、魔を弁じ、神を弁じ、義を弁じ、盆を弁じ、章を弁ず、弁ずべし。もし格のごとく弁得せばすな、名付けて真の出家、真の出家と名付かた。もし出家ならばだ、本当の出家であるならば、すべからく平常心性の権下を弁得してた。心性の権下は、何にも権下を持たんのが心性の権下。主義主張を持たんのが心性の権下。教理だの、イデオロギーだのというものを持たんのが心性の権下。本来無一物。鏡のごとく透明な心で折れることが心性の権下。仏にもとらわれんのが心性の権下。囚われんどころじゃない、仏と的を見分けていく絶対権威のあるものが心性の権限。すべからく平常心性の権限を弁得して、本来無一物という境地において、仏を弁じ、魔を弁じ、神を弁じ、義を弁ず、相手が仏であるか魔であるか、神であるか悪魔であるか、本物であるか偽物であるか、凡夫であるか聖人であるか、いちいちこう一つ弁別をしていかにゃいかん。作活自在だ。心性の権限を弁得してた。しっかりとした自主性というものを自覚して、仏と魔を弁じ、真と義を弁じ、凡と正を弁じていかなければなら、もし格のごとく弁得せば真の出家と名付けた。そう一切のものを批判していくだけの見識ができるならばだ、自主性が自覚されるならば、それを真の出家というのである。何者にもとらわれておらんのだから、家を出ておるので、出家に三段の出家があると言われてある。父母の家を辞して寺へ入るのはまず一段の出家だ。親の上を出る、親の家を出てお寺へ来れば、まあ一応の出家である。もう一つ進むというと、悟りを開いてこの体の束縛から下脱ができる、これが出家だ。もう一つ上へ行くと、悟りを開いてこの五運の束縛から、体と心の束縛から下脱ができる、それが真の出家だ。もう一つ釣り上げてくるというと、 真実の仏化を得て、この三界から下脱する、大宇宙から出てくる、大宇宙の外へ出る、これが真の宗教だ。ただ女官一個の仏周り胴体にして分かたずだ。そこで仏と魔ということをよく言われるのであるが、仏と魔とは別物ではない。胴体にして分かたずだ。悪魔というと角でも生えて牙でも生えて爪を長くした恐ろしいものが悪魔のように思うておるが、そうじゃない。悪魔も三十二相を備えておるて、見たところ仏と悪魔とは姿がちょっとも違わんというの。優しい観音様みたいな顔をした悪魔がいくらでも、悪魔と観音様とは見たところちょっとも変わらん。もう一つ言うならば、仏と悪魔がお互いの心の中に同居をしておる、同体にして分かった、悪魔と仏は一体じゃというな。唯摩経には念のあるこれ魔も、念のなきこれ仏と、分別をする、それがあくまで分別のない無心の境地が仏である。無心であればこのまま仏であり、念を生ずればこのままあくまで。ただ女官一個の仏回り胴体にして分かたず、水乳の合するがごとし、水と乳とはうまく溶け合うな。水と油は溶け合わんというが、水と乳はうまく溶け合うか。牛乳にもだいぶ水が混ぜてあるで。ガオーは乳をキッス。ところが水と乳と混ぜてあっても、賢いアヒルは乳だけ飲んで水は飲まんということである。ガオーは乳をキッス。妙言のドールのごと金馬魔仏ともに足すだ。水と乳とを見分けて、乳だけを飲んでいくというのは賢いガチョウであるが、妙言のドール、真実の目の開いた修行者ならば、仏と悪魔とを見分けて、仏を弁じ魔を弁ずるのだから、仏と魔をはっきり見分けて、仏の方は取るが悪魔の方は取らんといけば、いかにも論理的であるが、目の開いた脳僧はそういうことはせんというなり、仏と悪魔とははっきり見分けてやるが、いいものは取って悪いものは捨てる、それは道徳の世界、倫理の世界。目の開いた脳僧ならばそういうところにはおらん。魔物ともに立つ。悪魔はもちろん叩いてやるが、ありがたそうな仏も叩いてやる。ありがたそうなものは何もかも叩いてやる。そこに全てを超越した主体性というものが自覚されるが、妙言のドールのごと金馬魔仏ともに立つだ。平常無事だ。 平常無事が一番よろしい。悪いものはもちろん叩くが、良いものも叩いてやる。不幸せはいらんが、幸せもいらん。何もかも叩いてやる。来るならば何もかも受け入れてやる。そういう力が妙言のドールでなければな。災難の時は災難に王がよろしく候。病む時は病むがよろしく候。死ぬる時は死ぬるがよろしく候。上官さんが言うた。仏教はそういう消極的だからあかん。我々の方には災難なぞありゃせんので、病気などせんので、何でもいいというような、そういうだらしないことだからいかんと言うて清張の家が攻撃するそうだが、災難が苦になるということがすでに分別に落ちておるの。病気が苦になるということがすでに分別に落ちておるのだ。上官さんの言うのは、災難もいらんが幸せもいらん、病気もいらんが健康もいらん、生きることもいらんが死ぬこともいらん、何かかも調達した境地が妙言のドールでなければ、妙言のドールのごと金馬魔物ともに立つ。何時も師匠を愛し、盆を憎まば生じ、帰りに不沈せん。災難は嫌で幸せが欲しい、病気は嫌で健康が欲しい、凡夫は嫌で仏が欲しい、そういう分別の世界に落ちるから、いつまでたっても迷いの世界から救われることができんのである。そういうことだから健康にもなれんのである。そういうことだから災難に落ちるのだ。生じ帰りに不沈せん。何時もし生を愛し、盆を憎まば、盆部は嫌で仏は好きだ、悪は嫌で善は好きだ、そういう境地は道徳の世界であり、倫理の世界であって、宗教の世界じゃない。世間の問題であって、出世権の問題ではない。凡夫の問題であって、悟りを開いた人の問題じゃない。何時も師匠を愛し、凡を憎まば生じ、帰りに不沈せん。そういう分別の世界に落ち込むならば、いつまでたっても迷いから下脱することはできんであろう。実にはっきりしたものだ。まずこういうことにしておいて、もう瞬くうちに入生の大絶身も済んでしまいます。一つ骨を折ってもらいます。みんなどうも欲がなくていかん。一つ、いい意味の一つ欲を出して、元気を出して、入生の大絶身なぞというものになったら、もう皆勇気りんりんとしておられる。外から覗いたものがゾッとするような先上げしておられる。鉄の 溶けるだけの温度にかけんというと、本当の精錬はできん。生ぬるい火では鉄は精錬できん。もう少し皆熱を出さんというと、体も心も焼けとろけてしまうような、燃え上がるような熱を出さんというと、対語徹底というわけにはいかん。みんなこの頃生ぬるうて妥協的になって容量が良くなって、そういうことでは修行はできんか。人に憎まれても構わんから、一つ壁流万事旗の者がそえもよれんような意気込みで、一つみんな先立ってやってかんというだけ。はい、といかなるかこれ仏間しわく、何時が一年新の義書、これこの間、何時もし万宝無償に立っとくせば、神話元家のごとく、さらに一人一方なし。諸々症状なるこれ仏、しかも仏とまとこれ戦場の二教なり。三蔵が賢者に訳せば、仏もなく、修行もなく、こんなし。売る者はすなわち言う、自節を経ず、衆なく、性なく、徳なく、質なく、一切自中さらに別法なし。たとえ一方のこれに優る者あるも、我は女無女家とだが、三蔵が諸説皆ぜなり。ドル即根目前古名歴歴地に聞く者、この人諸々滞らず、実法に通関し三外に自在なり。一切の教の社別に入れども遺憾することはたわず、一節なの間に北海に投入し、仏に会えば仏を解き、祖に会えば祖を解き、羅漢に会えば羅漢を解き、ガキに会えばガキを解く。一切諸に向かって国土に有利し、史上を供給して未だかつて一年を離れず。随所症状にして光実法に通り、万法一如なり。ドル大乗無事は今日、大乗無事今日、まさに本、まさに知る本来無事なること。ただ何時が新不牛なるがために年々ちぐし、神戸を捨てて神戸を求め自ら病むことはたわず、遠遁菩薩のごときは北海に行って妙元寺、浄土のうちに向かって盆を糸衣装を願う。核のごときの類主者いまだ呆絶、戦場の心あり、禅宗の権下のごと金馬また勝つしからず。次にこれ原根さらに自節なし、三蔵が摂取皆これ一語の薬兵は一祖、僧に実法なし。もし核のごとく剣徳せばこれ真の出家、火に万両の黄金を称せん。ドル指示に処方の老子に面門を引破せられて、我善を消し道を消すという。言うことなかれ、弁剣がに似たるも皆これぞ地獄の語。もしこれ心象の道人ならば、世間の咎を求めず、説教に心象の権威を求めんことをよし。もし心象の権威に察せば、遠妙にしてまさに初めて良筆せん。といかなるかこれ仏間た、 ずっとこの問答交代になっておるが、これは実際の問答ではなくして、自問自答、問答の体にして説法をされておるわけである。前のところに仏間共に立つという言葉があるから、いかなるかこれ仏間と、仏とか間とか、こういう言葉を普段使うのであるが、仏間とは一体何のことであるかなと。いかなるかこれ仏間。仏は三十二相、二相八十四合という結構な人相を持った立派なものだ。一番尊いお方だ。魔は全ての世の中の善事を妨げ、幸せを破壊し、人を傷つけていくものが魔であると。西洋の悪魔は角が二本生えておるが、仏教の悪魔はそういう角の生えたような悪魔の絵というものは仏教にはない。お釈迦様の号魔の図というものはあるが、それは悪魔が美人の姿になって釈尊を誘惑をした、あるいは釈尊が捨ててこられた妻子の姿を表した、あるいは国元の年を取ったお父さんの姿を表した、そうして修行中のお釈迦様を苦しめたものである。悪魔というものが仏法の方では仏に対する悪魔というような存在はないわけで、悪魔に対する仏という存在もないわけで、全ては一念心の所言である。お互いの心の現れに過ぎんな。ご修行中の釈尊には国元のことがいつも気になったことであろうから、年を取って寂しく暮らしておるお父さんのことも考えられたであろうし、妻子のことも考えられたであろうし、いろいろな精神的な誘惑悩みがあったであろうが、それを仏法の方では悪魔というのである。別に悪魔という実在があるわけではない。地位惑難事が一念心の義書、これこのまで。悪魔というも結局自分の心の中にあるわけである。辞書で疑うところである。病だれを書くというと愚痴の痴になって、愚かという字である。未遂を書くというと、疑いに未遂をつけるというと凝るという字である。心のしこりである。石片をつけるというと妨げるという字になるのである。心が何かの念に凝って、石のごとく固まって、そのために愚痴になるのが魔である。何時が一念心の義書、これこの魔で。心からどうしても離れんもうね、そういう妄念に取りつかれることが、それが悪魔である。何時もし 万望無償に立っとくせば神は元家のごとくさらに一陣一方なし。万望無償に立っとくせばて。万望は神羅万象であるが、この世の中の神羅万象は、一切の現象はできたりなくなったり、生まれたり死んだり、増えたり減ったり、そうして動いていくものだと。こう見ていくのは常識的な世間の見方である。それは時間というものを観念に置いて世間を眺めていくと、生まれたり年を取ったり死んだりすることになるのである。写真が物を写すときには生まれたり死んだりはない、刹那だから。物の真実は刹那の中にあるのだ。動いていくものは真実ではない。刹那の中に永遠があり真実がある。写真に写ったものは生まれたでもなければ死ぬでもない、そのままだ。永遠のそのままだ。鏡に映ったものはできたでもない死ぬでもない、永遠のそのままだ。万望をそのままに受け取れていく。過去を離れ前後祭壇だ。過去を離れ未来を空想せず、即今の神羅万象を眺めていくならば、すべては無償だ。生まれたものもなければ死ぬものもない、増えるものもなければ減るものもない。刹那の真実だ。即今の真実。神羅万象は生まれたものでもなければ死ぬものでもない、生じるものでもなければなくなるものでもない。そう見ていけるならばだ。そう見ることができるならば、神は元家のごとくさらに一陣一方なし。心の中には何にもないのに。何にもない心がその時その時に物を掴んでいくのである。その時その時の実在を掴んでいくのである。写真機のレンズの中は何にもない。本来無一物。その何にもないレンズがその時その時の顔を掴んでいくの。その時その時の姿を掴んでいくの。それが一番真実で。昨日の相手と今の相手とはもう違うはずで、明日はまた違うはずで、昨日どころじゃない、1分間前の自分と今の自分とは違うはずで、その時その時の真実を掴んでいくということが真理であるというならば、自分の心というものは何にもないの。何にもないのが元家のごとしだ。手品使いが次から次に何でも物を作り出すように、心が神羅万象をその時その時認めていくのである。心の中には一陣一方なし、さらに一陣一方なし。鏡の中には何にもない。写真機のレンズの中には何にもない。お互いの心の中にも何にもない。何にもない心がその時その時の社会、 その時その時の神羅万象、それを掴んでいくならばだ、それが全て真実である。その何にもない心を名付けて仏というのである。諸々症状なるこれ仏だ。何を写しても写真機のレンズは汚れりゃせ、美人を写したからというてレンズがきれいにはならん、飼った異母を写したからというて写真機のレンズが汚れりゃせ、何を写してもレンズはいつも症状である。どんなものを見ても自分の心がいつも症状であるならば、いつもきれいであるならば、後に何にも残さない。その時その時、鏡が物を映してその時映すだけで、あと何にもない。前もなければ後もない。前もなければ後もないから不生不滅だ。生じたでもなければなくなるでもない。そうわかるならばだ、それを仏というのに。心の中に何にもない清浄無垢な境地がわかるならば、それが仏。何か一念の念を起こして憎いという念を起こしたら、あげてもくれても憎い。可愛いという念を起こしたら、寝ても覚めても可愛い。それが悪魔じゃ。仏と的は決して外にあるわけではない。お互いの心の中にあるまである。しかも仏と的はこれ戦場の二境なりた。しかも仏と名をつけ、的と名をつけるというと、もうこれが対立になる。戦場の二境だ。魔は線で染まっておる。何かに染まっておる。何かの色に染まっておるのが、まだや。何にも染まらない、純白な心が仏である。こう二つを並べるならば、仏という手も魔という手も、もうこれ対立の世界に落ちてしまうのである。対立の世界に落ちたら仏が仏でなくなる。もう仏が即魔になってしまう。そこで臨済は仏も魔も取らんというのに、仏が共に立つというのに。三蔵が賢者に訳せば、仏もなく主情もなく来なく来んなし。臨済の見識から言うならばだ、臨済の見るところは、神も飛ぶべきの仏もなく、死も度すべきの主情もなし。神に仏もなければ、神に礼拝する仏もなければ、下に度すべき主情もない。悟った人もなければ迷うておるものもない。すべては心に映る現象に過ぎぬ。その時その時の現象だ。仏来たれば仏を映し、主情来たれば主情を映す。仏も真であれば主情も真。仏なく主情なく子なく根なし。過去もなければ現在もない。未来はもちろんない。その時その時だ。その時その時に決着をつけていく。これが臨済の禅であるというな。一心無なれば随所に下脱すだ。心が無であるならば、どういう場所においてもそのままそこがお浄土だ。随所に死となれば立所みな真なり。 世界が自分のものだと思うならばどこにおってもそのまま真実である。三蔵が賢者に訳すれば仏なく衆生なくこんな子なくこんなし得るものはすなわち得だ。分かったものはそのまま分かるじゃろう。得るものはすなわち得だ。一朝直入如来。分かったものはこのまま成仏だ。このまま天国だ。分かったものはこのまま仏だ。自説を経ずだ。一週間接心をせんならんの、一月九十日の修行をせんならんの、三年五年十年の座禅をせんならんの、因果証明をもらわんならんの、そんなことはいらんことじゃ。分かったものは今日ただいまだ。自説を経ずだ。今日ただいま成仏だ。晩慶禅師の、晩慶禅師ではない指導無難禅師の法語の中にある。念仏を唱えるばあさんが念仏を唱えておったらお浄土へ行けましょうか、念仏を唱えておったら成仏できましょうかと、こう言って尋ねたら無難禅師が、ばあさん、お前さん念仏唱えとるときに心の中に何かあるか。いや何にもありません、お念仏だけです。その何にもないところがお浄土だ。その何にもないところが仏様じゃ。念仏唱えるときに心の中に何にもないと分かったらそれが成仏だ。この一言で徹底したと書いて、無学な文盲なばあさんでもそう聞いて徹底したと書いて、自説を経ず分かったらそのまま成仏だ。得るものはすなわち不自説を経ず、執なく性なく徳なく質なし。本来無一物ということは修行してできるんじゃない。本来無一物な、分かっても本来無一物だから分かったということもない。執なく性なし。曹洞宗の方では修正一如だと。座禅をする姿がそのまま悟りだと。座禅の中に悟りがあると言うて座禅をしていくのが曹洞宗だが、臨済宗は座禅もいらん。修なく性なしだ。修正一如じゃなくって修もなく性もなしと分かればそれが悟り、それが成仏。何も修行をしてから仏性ができるのじゃない。本来仏性はあるな。生まれた時からあるな。本来何にもないと分かるのが悟りであるから、悟りもないのに執なく性なし、徳なく質なし。生まれた時からあるのだから仏性を手に入れるということもない。何も座禅をして手に入れるのでもなければ、話を聞いて手に入れるのでもない。本来あるの、本来あるものだからなくなることもありゃせん。門よりいるものは家賃にあらずだ。よそから入ってきたものはなくなる心配がある。頭で覚えたことは忘れる心配がある。しかし本来あるものはなくなる心配はないのである。徳なく質なし。一切自中さらに別法なしだ。 明けても暮れても朝から晩まで晩から朝まで何にも思うことがないということが仏法というもの別法なしだ。その他に何にも法はない。無心であることが何にも思わんこと一切自中さらに別法なし。そんなら何にもないかというとその何にもないやつが仏を弁じ魔を弁じ真を弁じ行弁じはっきりと働いていくのに何にもないから真実の働きができるのでたとえ一方のこれに過ぎたるものあるも我は如無如如如と説くた一方のこれに過ぎたるとこれは無心だ